うすうす、お邪魔しまーす。やっぱ君は部屋にいたか。土曜のアポなし訪問でも留守の心配はなかったようだね。お、どれどれ？何やってたの？ああ、PC ゲームやってたんだ。それってクソむずいやつだよね。死にゲーと評判のファンタジーアクション。敵の強さがバグってるって聞いたけど、やっぱ評判通り？ふえ、一人プレイ系の激ムズゲーは私の専門外かな。実況見てるだけでお腹いっぱいです。これ以上ストレス溜め込むとメンヘラになりそうだし。ああ、いや、なんでもない。ベッド借りるね。落ち着く。君のベッドには癒しの作用がありますな。はあ。男ってすぐに襲ってくるじゃん。だから男の部屋でくつろげることってあんまないんだよね。常に警戒心をむき出しにしてなきゃいけないから疲れちゃう。その点、君は手を出してこないから安心できるんだ。この部屋が唯一のセーフティーゾーンって感じ？はぁ、ほんと他の男はやりまくばかり。もう私は疲れました。ん？ああ、うん。いろいろあってね。今日は疲れてるんだ。当たり。ピタリ賞。男運の悪さがまた仕事したんだよ。私だけこんな目に遭うの、ほんとひどくない？あー、今回久々にヘラってる。愛と癒しが欲しいよ。ねえ、こっち来て。ぎゅー。ふん。君の背中、あったかい。はぁ、落ち着きますなぁ。あ、念のため言っておくけど、誘ってるわけじゃないからね。ハグくらい海外だと常識だから。女友達にバックハグされて、発情しちゃダメだよ。ま、君に至っては心配ないか。7年間襲ってこなかった信頼と実績があるわけだし。秒で獣になるような他の男とは違う。安心して抱き枕にできるというものだ。だいぶメンタル落ち着いてきた。ありがとう。助かった。でも、しばらくこのままでいたいかな。なんか、離れられん。癒されたい欲が無限に湧いてきてしまう。ねえねえ。密着ついてなんだけどさ。また、愚痴を聞いてくれない？そうそう。私のメンタルをズタボロにした男の愚痴。しんどくて吐き出したいからさ。君に聞いてもらえると、すっごく助かる。本当？ありがとう。君ってなんだかんだ優しいよね。では、遠慮なく。愚痴らせてもらおうかな。 つい昨日の話なんだけど、金曜はほぼ毎週君ん家に襲来してるのに、昨日は行かなかったじゃん。それには深い理由があってね。男と夜を共にしていたんだよね。数ヶ月ぶりのワンナイト。私の男性遍歴の中でも指折りのクズだったな。その相手誰だと思う？上田くん、君の友達。下ネタばかり口走ってるひもて男だよ。びっくりだよね。つい先週その子のことで相談したばっかりなのに、まさに昨日の今日、絶対振ってやるって息巻いてたのに、お持ち帰りされちゃうなんて。でもそれにはさ、言い訳、股を開くに足る経緯があったんだ。今から詳細を説明するね。昨日の大学の予言終わりのことなんだけど、キャンパスで上田くんと鉢合わせたんだよ。あんま得意じゃない男と偶然顔を合わせて、無限講義編を終えた解放感が台無し。講義明けで疲れたし、早く君の部屋に参上したかったんだけどさ、すっごく絡んできてなかなか振り切れなかったんだよね。あんましつこいから警察呼ぼうかと思ったらさ、上田くんはあるものをちらつかせてきたんだ。行列店のケーキの箱。テレビでよく特集される都心の超人気店のケーキでね、本来なら2時間並ばないと手にできない代物なんだけど、たまたま入手できたらしい。もちろんただで恵んでくれるってわけじゃなくてさ、足を止めた私に上田くんは得意げに微笑んでね、俺の部屋で食べね提案してきたわけ。理屈では提案に乗るべきではないって理解してたよ。でも私だって女の子なわけじゃん。ゲームやコスプレ趣味のオタク思考でも多分に漏れず甘いものに目がないわけ。講義付けで酷使した頭をいたわるためにも糖分摂取は重要。口の中を唾液で満たしながら、そう自分に言い訳してさ、甘いものにつられて男の部屋に足を運ぶことになったんだ。今思えば罠でしかなかったわけだけどね。でね、上田くんの部屋にお邪魔したわけだけど、あの子の部屋さ、ほっと汚くて、ゴミ袋や雑誌、センスのない服が床に散乱しててさ、ベッド以外足の踏み場もなかったんだよ。常に埃一つない君の部屋を見習ってほしいよ。座る場所がないから必然的にベッドに座ることになってね、ショートケーキをごちそうになったわけだけどさ、これが本当に美味しくてね、行列店の味にテンション上がっちゃったんだ。そこでお別れしておけばいい思い出になったと思うよ。長期的に私を口説くつもりならそうすべきだったと思う。でもね、上田くんは同じ大学の女の子を部屋に招いて舞い上がっちゃっていたみたい。私の顔を見て、かわいい、かわいいってずっとベタ褒め。急に距離を詰めてきたと思ったら、
握ってきたんだよ。ほら、こんな感じで。手をサワサワしてきてさ、キャバクラに出没するセクハラ魔人かと思ったな。ケーキをおごってもらった負い目もあったからね、あんま邪険にはできんなと思って触らせてたんだけどさ、今度は肩を抱いてきたんだよね。もう距離感バグってない？今私たちくらい仲が良かったら別にいいと思うけどね。上田くんとはごく稀に話す程度の仲だったわけだし、過剰なスキンシップはお断りなわけですよ。ケーキ代分ぐらいは触らせてあげたかなって思ったから、そろそろ帰るね、ごちそうさまって立ち上がったんだけど、上田くんたら必死で引き止めてきてさ、話があるって筆をつかまれたからベッドに座り直したわけ。そしたらなんて言ったと思う？好きだ、付き合おうって急に告白してきたんだよ。賞賛があるとでも思ったのかな。普段から塩対応しかしてこなかったのに、恋愛経験なさすぎて家デートしただけで確定演出だと勘違いしてたのかも。おうちデートなんて君とは余裕で3桁してるのにね。でさ、当然秒でお断りしたわけだけど、上田くんったら諦めが悪くて、一目惚れだった彼氏と別れるのずっと待ってたんだ、お試しでいいから付き合ってって泣きついてきてさ、男ならもっと潔く引いてくれって思ったよ。経験上泣き落としに屈すると面倒なことになると理解してたからさ、無限にお断りしてはすがりつかれる攻防が続いてたんだけど、小一時間くらい交際拒否編が続いた頃ね、思い出に一発はめさせてとかのたまい出して、こいつマジかって思ったよ。やりまくだったことは余裕で見抜いてたけどさ、ここまでストレートに体を求めてくるとは予想できなかったよ。もう少しオブラートに包むことはできないのかな。ケーキ代にしては高すぎるでしょって思ったけど、この後も求愛行動され続けると思うとめんどくさくてさ、付き合うよりはマシかとも思って一回だけならって許可を出しちゃったんだよね。またかって思ったっしょ。君の友達とエッチしちゃうの10回目とかだっけ。私のことビッチだと勘違いしてるかもだけどさ、君の友達が猿ばかりだから悪いんだよ。誘いを断るのだってカロリーを使うんだから、ある程度モテちゃうと経験人数が増えるのは仕方ないのです。OK と聞いて上田くんは有頂天、速攻を下押してきて顔を近づけてきてさ、いきなりキスしてきたんだよ。しかもベロ中。上田くんのキスすっごく下手でね、力任せに舌を突っ込んできて口の中をかき乱してきて、半端なく苦しかったな。もう自分が気持ちよくなることしか考えてない感じ。いくら童貞だからって女の子を思いやってほしいものだよ。君は初めてキスするとき、こんなキスしたらダメだからね。ディープキスしながらおっぱいも揉みまくり 普段から熱い視線を注いでたからよっぽど触りたかったんだろうね。重厚感すっごふかふかすぎて枕にして指沈むとかブツブツつぶやいててね。両手では静かにして私の巨乳の感触を握るように堪能してたな。唇と胸をむさぼられて、オッパ部長の職業体験かよって思っていたらね、いきなり服の中に手を突っ込んできてブラの中に差し込んできたんだ。その時結構きついブラつけてたからホックの締め付けが痛くて最悪だった。だからね、生乳の感触に夢中の男子に外してってお願いしたんだけど、上田くんブラの外し方がわからなかったみたいで、結局私が外してあげたんだ。それからすぐに裸に向かれてね、ずっと狙ってた大学の女子の裸を見てお猿さんは大興奮。乳でっか、肌も真っ白でマジ綺麗、茜ちゃんとやれるとか夢見てって体をベタベタ触ってきながら騒いでいてね、さっさと終わらせてくれんかなって切に願ってた。早く入れたかったのか、上田くんは大慌てで服を脱ぎ捨ててさ、大急ぎでゴムを装着したと思ったらギンギンに勃起したチンポを膣口にあてがってきた。ろくでもない男とセックスしてまた女の価値が下がるんだな、内心ため息を吐いているうちにね、ズブズブって入れられちゃったんだ。ん？なんかもじもじしてるけど、どうしたん？もしかして勃起してる？
マジか。
女友達のエロ体験談で興奮しちゃった感じ？それともおっぱい押し付けられてたから股間が熱くなっちゃったのかな。どの道私で性欲を高ぶらせちゃったんだね。
そんなに謝るなよ。
別に怒ってなんかないから。むしろちょっとだけ安心したよ。君のことインポだと思ってたから。
ほら、長い付き合いなのに全く言った話聞かんからさ、絶食系を通り越して二次元専門なのかと。
ちゃんと三次元の女の子に興味があってほっとしたよ。もしや君も私とエッチしたかったり？
めっちゃ否定するじゃん。そこまで拒否られると逆に傷つくんですけど。
まあそうだよね、私とやりたければとっくに手を出してるか。チャンスなんて星の数ほどあったわけだし。それでよかったよ。エッチしちゃうとこれまでの関係性とか崩れちゃうかもだし、君とはずっと友達でいたいからね。言葉にするのはちょいと気恥ずかしいけど、この腐れ縁の関係気に入ってるからさ。 まあそういうことで、君とは絶対にやらない方針で確定したわけだけど、それ苦しいよね。わかるわかる。男はみんな股間腫らしているとき苦しいって言うもん。私のせいでこうなったんだから責任取らないとだよね。オナニーしてもいいよ。どうしたの？テンション落としちゃって。股間はすっごく元気なのにな。ひょっとして私に見られるの恥ずかしかったり？大丈夫だよ、おちんぽなんて見慣れてるから。君と違って私は年相応に経験を積んでるからね。恥ずかしがることないって。ほーら、ごちゃごちゃ言わない。私が脱がしてあげるね。うわ、すっごく元気になってるね。大きさは上田くんに負けてるかな。あんまり大きいとは言えないかも。まあサイズが全てじゃないしね。硬さとか反りとか総合的に合うかどうかで体の相性が決まるから、彼女ができたら小さくても気にしない子だといいね。じゃ、シコシコしていいよ。今まで以上にぎゅーって背中におっぱいを押し付けてあげるから。男運が悪い女友達に愚痴をささやかれて、オナニーしよう。シコシコできて偉いね。なんか君のこういう姿新鮮だな。はあ、私もちょっとムラムラしちゃうかも。でも友達だから我慢せんとね。私が上田くんにはめられちゃったとこからか。初めて味わうおまんこの感触に彼はすっごく感激していてね。あかねちゃんの中あったけーって感動の声を漏らしてたんだ。そこまではまだ微笑ましかったんだけど、私の男運の悪さ的に普通のエッチで終わるはずもなく、上田くんたらいきなり激しくついてきたんだ。おまんこがおちんぽに馴染む時間も与えてくれずに全力ガン付き、私の膣をおなほみたいに使って一人で気持ちよくなっててさ、ほんと最悪だった。その間にもベロチューしながら唾液を送り込んできたり、耳を噛んできたり、乳首をグーって引っ張ってきたりして、苦しいし痛いしで泣きたい気分だったよ。まさに AV やエロ漫画で仕入れた知識の総動員。受け身な童貞くんならいいんだけどさ、完全に悪いタイプの童貞だと思ったな。そのくせ私が感じていると勘違いしてたみたい。得意げな顔をしながら気持ちいい気持ちいいって尋ねてきてね。 下手な受け答えをして萎えられても困るなって思ったから。気持ちいいよって嘘喘ぎをしながら答えてあげたんだ。そしたらますます増長しちゃってさ、今まで以上にガンガンつきながら私に抱きついて密着性上位、柔らかい女体と締め付けのいい膣の感触を同時に堪能していると思ったら、私の耳元に口を寄せてこう囁いてきたんだ。好きでもない男とのセックスで感じる淫乱女め、ケーキごときに釣られるとかちょろすぎだろ。俺こくったけどやりたかっただけだから、勘落ちさせて俺専用の肉便器にしてやるからなって。はあ、言葉攻めで感じるとでも思ってたのかな。ほんと現実とエロ漫画の区別くらいはつけてほしい。言葉攻めで制服欲が満たされて自分が興奮したのか、上田くんは限界を迎えたらしくてね。行く、出すぞメスオナホ、俺の精液で孕ませてやるからなって。はあはあ息を荒げながら囁いてきて、ベロチューしながらちぶさを揉みしだいて、腰の動きを一層激しくしてから、ビクンビクン小刻みに震えて言ってくれたんだ。やっと終わったって開放感に浸っていたんだけど、なんか下半身に違和感があって我に返ったんだ。妙におまんこが生温かいなって。そしたらすっきりした様子の上田くんがやたらニヤニヤしててさ、不可解に思っていたら引き抜いたゴムを見せつけてきたんだ。なんと驚き、いつの間に穴を開けていたみたい。おまんこの違和感の正体に気がついて青ざめたよ。もうマジで殺してやろうかと思った。上田くんはさ、全く悪気がなかったみたい。サプライズで俺の子種プレゼントしちゃった嬉しいって笑顔で問いかけてきて、もう怒りを通り越して呆然自失としちゃったよ。それからは上田くんの独壇場、一回って約束なんて最初から存在しなかったみたい。もう仲出ししたから生でも変わらんだろうってゴムもつけずに入れてきて、結局朝までずーっとはめられ続けてた。うつろな目で天井を見つめる私をラブドール扱い、正常位やバック、対面剤まで、あらゆる対応を試し、勘違い童貞男のオナホとして一晩中利用されちゃったんだ。先輩が家に来る用事があるからって朝になって泣く泣く解放してくれたんだけど、そうじゃなかったら一生肉便器として飼われてたんじゃないかな。帰る頃には仲出しされすぎたせいで精液がゼリーみたいに膣に溜まってた。シャワーを浴びる間もなく追い出されたから、家に帰るまでその状態。電車で垂れてきて恥かいたし、最悪だったよ。未だに精液の感覚、残ってるんだよ。ほんとひどくない？確かに、私も迂闊だったと思うよ。ケーキに釣られて男の家にホイホイついていた点に関してはさ。でも、ここまでひどい目に遭ういわれはないと思うんだ。 君もそう思うでしょ？うん、ありがとう。慰めてくれるなんて優しいね。仮でおちんぽ握ってなければ様になってたかな。冗談冗談。話を聞いてくれるだけでもだいぶ楽になったから。君が私をおかずにしていても気にしないぜ。そういえば、帰りに妙なこと言ってたな。いやー、あいつには悪いな。あかねちゃんと勝手にやっちゃって。お前の好きな子寝とってごめんって。代わりに謝っといてって。何を勘違いしてるんだろうね。長年の付き合いなんだから。好きだったらとっくに告ってるって。そうだよね。ん？もう行きそうなの？いいよ、行って。好きなタイミングで出してくれていいからね。せっかくだから、太ももをサワサワして射精感を煽ってあげる。こうして、細い指先で散らすように撫でられる。ゾクゾクってするでしょ。 JK 時代の元彼に仕込まれたんだけど、いろんな男の子から好評なんだよね。君もすっごく背筋ビクビクしてて気持ちよさそう。大事なとこに触れてあげるのはアウトだけど、これなら友達でもギリセーフだから。私のテクの片鱗を味わっておちんちんシコシコしてね。太ももサワサワ気持ちいい。もうちょっとで指先がおちんちんに触れちゃいそう。でも君のは絶対に触れちゃダメだから気をつけるね。君は腐れ縁の友達だから、この特別な関係を失いたくない。勘違い童貞男とはセックスするけど、君とは絶対にしないんだから。お互いに一線を越えないように気をつけようね。女友達のおっぱいの感触をおかずにして、精液ピュッピしよう。はい、ピュッピュー、ピュー。気持ちよかった。
精液服にかかっちゃったね。君の部屋着がぐちょぐちょ。これは着替えないとだ。にしてもすっきりしたな。君も出すもの出してすっきりしたと思うけどさ、私は悩みを吐き出せて解放された気分。改めましてありがとね。あ、ここで相談なんだけどさ、ちょっといい？うん、ありがとう。でも言いにくいな。まあここまで前振りしたんだから言わんとか。
アフターピルって買うべきだと思う？
やっぱ買った方がいいよね。できちゃったら大変だもん。上田くんと結婚するってなったら、その後の人生灰色だし。うん、絶対避妊薬ガブ飲みした方がいい。よければ付き添ってくれない？一人でもらいに行くの怖くてさ。君が彼氏役ってことで、一生のお願い。
本当ありがとう。やっぱり持つべきものは腐れ縁の友達だな。早速着替えたら買いに行こう。